杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学小児科杉山陽平さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
杉山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は低カロニチン血症についてご教示くださいということでございまして、いくつか、質問があるわけですけれども、先生、このカロニチン、内科の方ですと、ビタミンに似たような物質かなといったイメージで、多少影が薄い物質ではあるんですけれど、小児科の方ではなかなか大きな話題になっているようですね。
そうですね、低カルニチン血症をきたす疾患、もともとそのカルニチンが低くなる病気っていう方ももちろん非常に稀ではあるんですけどいらっしゃいます。ただそれとは別にカルニチンが低くなってしまって低血糖になってしまって痙攣を起こしてしまって、後遺症を残してしまうっていう患者さんが一時期多く報告されたことがあって、でそれがやはり小児科の中でも大きな問題提起がされまして、で、検討されていました。でやはりその中で一番大きな話題として上がったのが、このカルニチンを下げやすい抗菌薬があるっていうところが取り沙汰されました。でこのお薬っていうのが、抗菌薬の中でもピボキシル基という、抗菌薬の骨格の中についているものがあるんですけれど、そちらがついているお薬を使うと体の中にあるカルニチンがおしっこ経由で外に出てしまって、で体のカルニチンが下がって、でそうなると下がるだけではもちろん必ず異常が起こるわけではないんですけれども、ここで、栄養の摂取だったりとか、筋肉量が少ないとか、そういったことが重なると低血糖を引き起こして、でカルニチンが脂肪から体の中のエネルギー ATP を作るのを、トランスポートする、輸送する役割があるので、それができなくなる。でそうなると低血糖が遷延する、難治化する、そうで痙攣重積になる、で、やはり一部の方は後遺症を残してしまったっていうところがやはり広く知られるようになる。で、小児科の領域の中で、学会としても提言を出すようなくらい取り沙汰されることになりました。
低血糖による後遺症、これが残るケース、結構重症例もあるということですね。
そうですね。数字だけ下がってるっていう症例もあるんですけれど、低血糖がやはり非常に重篤な後遺症を残してしまったという報告もあります。
以前からの先天性の代謝異常、これはあったと思いますが、これは稀なものなんでしょうか。
そうですね、カルニチン関連 の, 先天代謝異常は、いくつかあるんですけれど、これはやはり一個一個はそれこそ、数十万人に1人とか100万人に1人とかっていうところの頻度なので、先天代謝の界隈ではもちろん知られてはいるんですけれども、一般の小児科のレベルで、カルニチンが取り沙汰されるっていうのは、そう今回のこの薬関連でのっていうのがない間はそこまではなかったと思います。
その薬剤で起こされる方に、代謝異常がバックグラウンドとしてあるということは分かっているわけでしょうか。
もともと代謝異常がある方で発症したわけではなくて、まあ、いわゆる基礎疾患もなくて、まあ、それまでの発達も正常で、まあ、元気に暮らしてましたっていう方が、まあ、長く抗菌薬を、まあ、風邪をひいたりするので、こう、いろんなものを使いながら、長く飲んでいる間に、低血糖になって発症したっていうところが言われているので、まあ、これまで元気だった子が出たっていうところですね。
普通の子が起こすということなわけですね。
そうですね。まさにそうです。
これ起こしやすい年齢というのはいかがなんでしょう。
と、ここの起こしやすい年齢が一つこうファクターとして出やすいのは、やっぱり筋肉量が少ない、体の筋肉の中にカルニチンがこう貯蔵されているので、まあ、筋肉量が少ないこう乳幼児、まあ、小学生より手前ぐらい、もしくはまあ逆に高齢者ですね、80歳以上の高齢者というのも出やすいです。で、やはりあの抗菌薬を飲む年齢っていうのが、やはり1歳過ぎて、まあ、前後ぐらいからっていうのが、やはり頻繁に風邪をひきますので、それで抗菌薬を飲む年齢も被ってくると、やはり1歳から2歳っていうところが、今回の低カルニチン血症っていうのを特に来たしやすい、まあ、発症していることが多い年齢ですね。
なるほど。抗生物質、抗菌薬がこう使われ出し始めたところで出てきやすいということですね。
そう
ですね。はい、先生、このカルニチンですが、これまあ一般的には体の中に入ってくる際には、まあ、これは食物由来、もうちょっと整合性の因子もあるかと思いますけど、はい、このあたり、まあ、量的な問題ですと、まあ、整合性がそんなにこう迅速にこういかないんで、足りなくなっちゃうと考えてよろしいわけでしょうね。
そうですね。カルニチンは最近も、まあ、サプリメントとかで摂取できるっていう話はもちろん出てるとは思うんですけど、はい、まあ、筋肉の中にももちろん貯蔵はされてはいるんですけど、はい、そんなにこう下がったからといってすぐ、カルニチンをこう体の中で上げるっていうような作用はないと思われます。
まあ、そういったあたりが欠乏につながりやすい一つの背景であるということですね。
そうですね。はい。
症状ですが、先生、このあたりもう少し詳しく教えていただきたいんですが、最初のあたりは、まあ、痙攣みたいなものなんでしょうか。
おそらくは、低カルニチン血症、まあ、ガイドラインで、こう、いろいろな症状がもちろん書かれてはあって、はい、で、小児なので、ちょっと症状を多分自分で伝えづらいというところが難しいところではあるんですけど、大人の方だと、例えば疲れやすい、うん、あとは運動するとちょっと筋肉が痛くなる。うんうん、なので、あまり動きたくなくなる。うん、なので、疲れやすさ、あんまり動きが減る。で、それが、こう、一線を越す、もしくは、こう、ご飯の量が減ってきたりすると、低血糖になってしまって、まあ、それをカバーする形での脂肪からのエネルギーがなくなって、途絶えて、まあ、痙攣してしまうという流れですね。
そうしますと、小児の場合には、これも低血糖症状が出てくるといいますか、まあ、はい、まあ、これ意識がちょっと低下してくると、はい、そういったあたりで初めて気がつかれるという形になります。
おそらくそうですね。低カルニチン血症に症状で気づくっていうのはなかなかないと思います。実際測ってみると低いという方はいらっしゃると思うんですけど、うん、低血糖まで行って、で、何かの症状が出て初めてわかるっていう方の方が断然多いかなと思います。
そうしますと、これは本当にこう知識として知っていないと難しいということですね。
そうですね。知ってるか知ってないかで、やはり対応が変わるかなと思います。
さて、ご質問のこの誘発しやすい薬剤ということですけど、これはセフェム系が多いような印象はありますが、これはいかがなんでしょうか。
はい、そうですね。誘発しやすい薬剤で、先ほどお話ししたんですけど、このピボキシル基というのがついている抗菌薬になるんですけれど、うん、今国内でおそらく使われているものは4種類で、名前にピボキシルが入っていれば、まあ、間違いなくそうなんですけど、一般名で、少し分かりにくいものもあって、ちょっと、はい、名前を挙げていくと、いわゆるフロモックス、これがセフカペンピボキシルですね。
はい、
で、次がメイアクト、はい、これがセフジトレンピボキシルですね。
はい、
で、トミロン、これがセフテラムピボキシル。でも一つが、オラペネムですね。で、これがテビペネムピボキシルっていう、この大きく4つに分けたお薬が、まあ、ピボキシル基含有で低カルニチン血症を誘発する薬剤。 で少し名前が似たものでセフポドキシムプロキセチル、いわゆるバナンとセフジニル、はい、いわゆるセフゾンはこれらとは名前は似てはいるんですけど、はい、ピポキシル基は含んではいないので問題はないとされているお薬です。
セフェムだからというわけではなくて、これ持っている木によって、この木に結局も分かりやすく言ってしまうと、はい、このカルニチンがくっついて出ていっちゃうと、はい、そういう感じ、ね、
もうまさにその通りです、はい。
ただ先生、その今4つ挙げられた薬剤、はい、いずれもこれ本当によく使われる薬剤じゃありませんか。も
う本当にそうですね、いろんなガイドラインにもやっぱり載ってますし、うん、まあ、小児期で風邪をひいてちょっとやはり、うん、一般的なお薬でちょっと治りづらいなっていう時、うん、長引く熱もしくは中耳炎なんかの時には、うん、やっぱりかなり使われやすいお薬、しかも小児科と耳鼻科領域、他の領域でも多分出されやすいお薬かなとは思います、うん。
まあ、この最後のご質問、抗生剤投与に対して注意すべき点というのがございますけど、先生、この薬剤誘発の場合ですね、使用している期間、これにどの程度依存するものなんでしょうか。
そうですね、やはりこのカルニチンの数値が下がってくるのは、やはり飲んでる期間が長ければ長いほどひどく低下しますし、うん、あとは薬をやめた後もこう上がってくるのが遅いというふうに言われています、うん。ただ長くなければいいのかというと、それはまたちょっと違って、やはりご飯が食べれてない熱を出しているお子さんっていうのは、報告ですとやっぱり3日4日ぐらいっていうので、まあ、低カルニチン血症、低血糖をきたしましたというような報告もありますので、うん、ちょっとそういったお子さん特有の、まあ、ご飯食べれない、うん、低血糖になりやすいっていうような状況も考えた上で処方する必要があるのかなと思います。
あと先生、やっぱお子さん、まあ耳鼻科行ったりとかですね、まあ内科行ってみたり、他の科行ったり、こう、あちこちですね、まあ小児科です、あちこち行ってですね、これで薬剤、知らないところでこう、同じような薬剤が出てくるということはあるわけでしょうね。
そうですね、もうまさに報告にある患者さんっていうのは、他病院、多くの病院で、やっぱいろんな病気に対して、こう、つながっては1日2日こう開けたりはしていても、やはりこう継続的にこのピボキシル基がついている抗菌薬を内服をしていたっていうのが、こう、後々のこう聞き取り、問診で分かっているので、やはりこう、前の病院で何を飲んでたか、自分が出すものが被ってないかっていうのは、まあ、これを聞いた方々は考慮していただけると、大変いいかなと思います。
こういった方々、まあ、薬で誘発された方々ですけど、その後ですね、まあ、だんだん乳児から幼少年になっていって大人になっていくわけですけど、どのあたりまで引きずるもんなんでしょうか。
そうですね、まあ、その万が一低血糖で後遺症が出た場合というのはもちろん引きずるとは思うんですけど、うん、もしそうではなくて、まあ、一過性の一時的に、まあ、ちょっとカルニチンがお薬のせいで下がっていて、うん、食べれなくて低血糖になってっていうことであれば、まあ、お薬をまずやめれば上がるっていうのと、まあ、年齢的にもこう筋肉のこう量が増えてくる、だいたい報告が4歳ぐらいまでなので、まあ、それ以降ぐらいになると、まあ、風邪もまず引きにくくなるっていうのと、まあ、体の中のこう筋肉量も増えてくるっていうので、まあ、一度起こした患者さんでもその後、まあ、起こしやすいかと言われると成長につれて起こしにくくでほぼ起きなくなるっていうふうに考えていいと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学小児科杉山陽平さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。